それではお祈りします。愛する天様、今日のメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が豊かに望んでくださり語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。安らぎの歌っていうのがですね、12週まで来たんですけれど、神様に示されてですね、これが風の響きという名前に変わりました。で、10月の終わりに歌集が出て、11月の中旬に CD が出てきますけれど、それらの歌集はですね、歌集は風の響き第1週、そして CD はですね、風の響き1週の CD ということになります。で、これはですね、どこから撮ってきたかっていうと、なんか沖縄行ってる時に、パウロ牧師が与えられたところなんですけれど、沖縄人たちはなんかみんな沖縄の風がいいからですかねとか言ってたらしいんですけれども、実はそうではなくて、使徒の働きのですね、2章。ここから取られたんですね。1節からちょっと読んでみますけれど、五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡ったって書いてあります。で、ここからですね、激しい風が吹いてきたっていう、この風と響きっていうことをですね、示されて、そして、この風の響きという名前になったんですね。で、まあ、安らぎの歌っていうのは、まあ、最初に、12年間神様が与えてくださった素晴らしい名前でした。で、やはり多くの方々にね、心に安らぎを与えるっていうことで、その名前の実質がいろいろなところで表されていきました。ただこれからですね、新しい段階に入ったっていうことをね、覚えます。それは名前っていうのは実質を表すからです。で、聖書ではですね、名前が実質を表すということが出ています。で、それと同じようにこの歌集においても名前が変わるということは実質が変わってくるということを意味しています。ですから、これからはですね、風の響きで、風の響きというのはそのペンテコステの時ですよね。使徒の働きの2章、この聖霊が下って、そしてそこから、どうなったかというと、この風が吹いてきて、聖霊が下って、そして聖霊の働きによって神様の働きが大きくこう広がっていったところなんです。だから、そのリバイバルのね、この初代教会の時に確かに聖霊の力によって多くのこの技が表されたと同じように、これからですね、この安らぎの歌から風の響きに変わったということは、この聖霊の力によってこれから働きが大きくこの進んでいくということを意味しているわけです。ですからですね、それをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、使徒の働きの時代にね、これが下った後に教会時代っていうのがスタートし、また聖霊時代とも呼ばれるようになりましたけれど、次々とね、救いの技とか癒しの技が表されてきました。ですから私たちもですね、この風の響きっていう名前を通して、その賛美を捧げるときにですね、いろいろな形で、この聖霊の力によって、また御臨在によってですね、癒しとか奇跡、そしてまた解放、救いが表されてくるっていうことをですね、私たちは見ることになるでしょう。で、それをね、神様が名前を付けてくださったっていうことをぜひ覚えておいてください。ですから臨在も変わってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして町田教会でもこう言われてるわけですよね。今日の週報の御言葉にも書きましたけれど、先週はね、コロサイ人でしたけれど、今週はエペソ人、使徒賛美と霊の歌と思ってって書いてあります。で、これは神様がね、言われてることですよね。で、互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいって書いてあります。だから、使徒賛美と霊の歌と思って賛美をする、歌う、心から歌う、これが非常に重要だということを今神様が言っておられるわけです。で、今日一番最初に歌った曲は詩編の24編、 まさに聖書そのものです。で、この聖書そのものの、詩の詩編を歌いなさいということも神様は語られて、そして今年は、この心の響き、じゃなくて風の響き第一週にはですね、詩編が7つも出てくるんですね。で、それとともに、詩と賛美と霊の歌と思って、で霊歌ということをね、神様は言っておられます。で霊歌っていうのは霊で歌うわけなんですけれど、神様に導かれて霊で歌っていく。でこれをですね、やりなさいということを神様は言っておられるんですね。だからそれをやっていくときに、やはりその中で神様がこの霊の力を私たちに与えてくださいますし、この霊歌を歌っていく中でね、開かれてくることがあるということをね、ぜひ期待しておいてください。で何もしなければ何も起こりません。でも主が言われていることをやっていくときにですね、いろいろな形で神様が働いてくださいます。で霊歌を通してもね、いろんな働きがこれから出てくると思われます。ですから期待してどんどん霊歌でね、賛美していただきたいと思います。で言われていることをやっていくっていうことはね、信仰を使っていくっていうことですからね、ぜひそれを覚えておいていただきたいと思います。で、あとイスラエルチームがですね、10月の28日から使わされます。で、イスラエルチームにはですね、神様の特別なご計画があります。何度も言ってますけれど、今はね、神様が新年礼拝をそちらで導いておられるんですね。ですから、向こうで新年の言葉を受け取るっていうことはね、特別な意味合いがあります。それで、今回はまずエルサレムに行って、そしてガリラヤ湖に5泊、そしてまたエルサレムで3泊と、このイスラエルだけに行くっていうね、そういう恵みがあります。で、この行った方は分かると思いますけれど、このガリラヤ湖の湖畔でね、祈るこの気持ちよさって言いますかね、御臨在のある中で祈っていくっていうのはね、本当にこう素晴らしいものがあります。で神様からの、ね、語りかけもいろんなところで受けることができるでしょう。それぞれ人によって違いますけれど、私の場合はね、ガリラ湖畔でやはり語りかけを受けたんですけれど、それぞれいろんなところで受ける方がおられます。で最初はね、私も一生で一回行けばいいかなっていう感じで思ってたわけですね。ところがですね、一度行ったらもうやめられないというか、何度でも行きたくなっちゃうそういう場所なんですね。だから霊がやはり反応するんですよね。霊が喜ぶっていうかね、でなんか自分の国へ帰ったような感じのね、そういう霊的な感覚を私は捉えることができます。で、私の場合はね、特にもう10回以上行かせていただきましたけれど、やはりこれも素晴らしい恵みだと思います。でぜひですね、まだ行ったことない方はどんどん行っていただきたいと思います。で、私の場合はですね、このポイントポイントの場所でね、いろんなことを受けることができたんですね。それは、黄金門の前、黄金門というのはね、イエス・キリストが再臨したときにイエス・キリストがそこから入ってくる、入場されるっていうね、そういうもんですけれど、そこで私は献身の祈りをして、何も知らずにしてしまったんですね。でそこからこう変わってきたわけです。それとともに、長老の安守式をですね、なんとオリーブ山のてっぺん、セブンアーチェスホテルってとこがあるんですけど、当時は昔はあそこ使ってたんですね。でそこで長老の安守を受けたんですね。あんなところで安守を受けた人っていうのは他にはいないと思いますけれど、そういう意味合いでもね、特別なイスラエルにおいてのこの意味合いっていうのをね、私は感じることができます。でぜひですね、どんどん行っていただきたいと思います。で最初から諦めてはもったいないです。で主はこの派遣を通してね、いろんな大きな恵みと祝福を与えようとしてくださっています。ですから諦めずに祈っていく。で我々も毎年ね、 お金もなくてもどんどん祈って、そして今までこういろんな奇跡を見てきました。でやはり、自分が求めるかどうかということと、そしてまた信仰の対応を取っていく、祈って求める、その中で、ね、神様が開いてくださることがありますので、ね、ぜひそれを覚えておいていただきたいと思います。それから、来週の22日ですね、来週22日の夜第7礼拝はまた新井先生の、ね、スネル越えがあります。でスネル越えでは、今自己像っていうのを、ね、学んでますし、で自己像っていうのはですね、ご自身の人生を歩んでいく上で、まあ、直接このキリスト教と関係ないと言われる方がおられるかもしれませんけれど、しかしですね、自己像っていうものをちゃんと学んでおくっていうことはですね、非常に自分自身が変えられていく大きなポイントになります。で自分自身を知らないがゆえに損している部分というのはたくさんあるんですね。そして自分自身が変えられていきたいという願いを持っていくこともできますし、そして自分がどういうところに問題があるかということもね、いろいろな分かってくると思います。で自己像っていうのは、まあ、今基本的なところをやってますけれど、ぜひですね、これを聞いて学んでっていただきたいと思います。で、まあ、スネルゴイっていうのはね、道路者っていう意味ですけれど、その幅広い中の今はその自己像をやってる、そしてまた新井先生はその自己像の一番のスペシャリストだということをね、聞いていますので、ぜひ、期待してですね、聞いていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、ヤコブの2章の17節にですね、こう書いてあります。それと同じように信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。皆さんの中には何度も何度もこの聞いたところかもしれません。でこの信仰に関して書かれているんですね。で行いがなかったらそれだけでは死んだものですって書いてあるんですね。だから信仰を持ってるっつってもですね、それを、行いがなかったら結局何の実も見ないっていうことです。何の神様の現れも見ることができない。でただですね、信仰って言っても、皆さんイエス・キリストを信じた方だと思いますけれど、このまずはこのイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなってね、十字架にかかってくださり、そしてまた自分の罪を悔い改め、そして3日目によみがえられたということを信じたわけですよね。でその信じて告白したことっていうのは非常に重要です。人生においてそれが一番重要だからです。ですからそれはまず、人の救いになりますから、これは一番重要なことです、人生にとって。だからイエス・キリストを信じたということはね、非常に大きなことです。でそれは最大の恵みであり最高の祝福です。なぜならもう永遠の命が与えられたわけですからね。ただし、それとともにですね、私たちは神の子とされたわけです、信じたときに。そして神の子とされたときに、まあ、子供として生まれるんですけれど、この子供としてだんだん成長していくわけです。でその成長していく段階で私たちがこの信仰を使っていくかどうかっていうのは、私たちのこの成長の度合いに大きく関係してくるわけです。そして、神の子として歩んでいくときに、本当にこの神の子として、この神様とね、交わりをどんどん持って、そしてまた神様が言われることをやっていくときに、いろんなこの生きて働かれる神様を私たちは体験するということなんです。ですから、私たちの神様が私たちに与えようとしておられる恵み、祝福っていうのは非常に大きいんです。ただし、私たちがその神様が言ってることをやらないがゆえに受け損なってるものは非常に多いと思います。で、私もそう思います。で、やはり私たち一人一人罪人ですから、どうしてもこう自分のことばかりやってしまったりとか、そういうことがあるわけですね。でもそれを切り替えて、本当にこの神様が言っておられることをやっていくときに、実はそのときに神の手があって、そして神様の祝福を私たちは受け取っていくことができるということなんですね。で、 ですからここで言ってるように信仰ももし行いがなかったらそれは死んだものですっていうのは信仰を使わなければその神様のたくさんの祝福とか恵みを受けられなくて結局何にもなければただ死んでるようなもんですよね。そういうことがこの書かれているわけですね。で神様は実際に生きて働いておられるということです。そして、多くのね、さっき言いましたけど本当にこういろんな祝福を私たちに与えようとしてくださっています。そして、私たちがその祝福を受けるかどうかっていうのは私たち次第であるということをね、私たちの選びが非常にもちろん神様の恵みによってね祝福を受ける場合もあります。でもそれは限られています。しかしですね、私たちが本当にその必要な対応を取っていくんであれば神様が用意しておられる祝福、神様が、私たちに与えようとしている祝福恵みをですねたくさんこう受け取っていくことができるということなんですね。でそれを私たちは知っておく必要があります。でその信仰の行いとは何かということがいつも私、いつも言っているこの祈る、それから感謝する、喜ぶ、聞き従う、でもちろん悔い改めるということですね。まあ、これが中心的なところです。で、例えばこの祈るということにおいても祈る人は神様の技を見ていくんです。で、聖書にですね、書いてありますね。マタイの7章の7節に求めなさい、そうすれば与えられます。で、求めなさいって書いてあるんです。で、求めるかどうかです。で、求めるって言っても、ただ口先で言うんではなくて、本当に心から、求めるかどうか。これが非常に重要なポイントになってくるわけですね。で、神様は私たちの心をご覧になられます。だから、本当に心から求めてるかどうかっていうのはね、大きな違いになってきます。で私もですね、このクリスチャン生活している中で祈っている時にですね、やはり本当に心から祈っているかどうかということをね、何度も何度も、この試されたことっていうか本当に祈ってないなっていうことをね言われたことを神様に言われたことを何度も何度もあります。でそれはですね口は祈ってるんです。でまあ、頭でもそういうことは考えてますけれど本当に願ってるか本当に心でこうなってほしいこうしてほしいっていう願いを持って祈ってるかどうか、ここがですね大きなポイントになるわけですね。でそういったことがなかった時っていうのはやはり祈りっていうのはほとんど答えられなかったっていうことをね私は自分の体験上知っています。本当に心から願ってるかどうか、願って祈るときに神様はその私たちの心を見られ、そしてその求めに応えてくださるんですね。もちろん私たちがね祈る祈りが全てが答えられるわけではありません。で昨日新井先生が言っておられたんですね、聖書神学講座っていうのがありますけれど、私たちが祈りが全部答えられるわけじゃない、全部答えられたら自分がもう神より高いところになってるってことをね言ってられましたよね。それはそうですよね。もう何でも御心でもない祈りを祈って、そしてそれが答えられるようだったらですね自分が神より上にいるっていうことですよね。神様に命じてこれやれって言ってるようなものですから、これは答えられないですし、そして神様はそういう存在ではありません。私たちは神様と比べたらですね本当にこうちっぽけなもんです。そしてこの神様が全てを治めておられる、そして私たちはその中で生かされている、そういうこの秩序があり、またそういうこの土台があるわけですね。ですから私たちが祈ることにおいてもですね本当にその願って祈る、そしてまた心から祈っていくんであれば神様はその願いを聞いてくださる。そして神様はどこにでもおられますし、そしてまた私たちの祈りを聞いてくださるんです。 でその信仰を持って祈っていくっていうのがね非常に重要ですよね。ただし祈るつっても昔よくあったんですね、私は祈ってるんですけど全然答えられないって言ってね、なんで答えられないんですかとかね言われたこともあります。でもそれは本当に願いっていうのと、あと、何でも答えられてくださるっていうね、この御心は何かを忘れてる場合っていうのがあるわけですね。そして、自分が神より高くなってしまっている時に、やはり自分が高慢になってしまうと、やはり神様は聞かれないわけですね。で、私たちが恵みを受ける場合、祝福を受ける場合の基本的な形っていうのがあります。それは、恵みとか祝福っていうのは上から下にしか流れないっていうことです。上に神様を置いておくんであれば、その恵みとか祝福っていうのは下に私たちに流れてきますけれど、私たちが神より上に行っちゃったら、逆になっちゃったらですね、これはもうとんでもない形で、その祈りとかなんか答えられなくなっちゃうんですね。だから私たちは本当にこの神様から見たら本当にちっぽけなもの、そして私たちは本当にその全てを治めておられる神様に心から願っていく、自分では本当に何もできない、だからその神様のところへ持っていく、そういう姿勢っていうのがですね、祈りが聞かれる一つの大きなポイントになってきます。ですからそれをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、本当に求めていくんであればね、神様はいろんな形でいろんなことをなしてくださいます。で、私は毎週新聞のこの終わりの時代に向かってっていうのをね書かせていただいてるんですけど、終わりの時代に向かってっていうのを書く前はですね、ニューヨークにいて、やはり何だったかな、巨大国アメリカだったかなそういう名前のコラムをずっと書いてたんですね。で、何回書いたかっていうと7年間ぐらいいましたから、300回以上は書いてたわけです、毎週毎週。で、今これこのね、終わりの時代に向かってっていうのもですね、今何回ですかね、この前250ぐらいですか、251ですよね。だ、250回も書いてるんですよ。で、私は本当に不思議に思いますよね、毎週毎週よくまあ書くことがあるもんなって。で、私のその能力ではね、そんなに話題を探して書くなんてことはできませんよ。で、250回もそういうことを、そういうテーマに関してずっと書き続けてるっていうのはね、やはりこの神様の助けがあるなっていうことを思わされるんですね。で、毎回毎回やはり祈ってるわけですね。今週もその書く材料を与えてください、そしてまたできるだけ早く書けるように。で、まあそれでもちょっと早く書けるようにっていうのを忘れてた時にね、自分の力で書こうとするとなかなか題材が得られなくて、で書くのは終わったら夜中の2時とか3時とかなってるわけですね。でも本当に祈ってやった時にもう早く書けちゃったりするんですね。もうその日はいつもなんだっけ、町田教会の火曜日の祈祷会の日なんですね、書く日、締め切りの日っていうのは。だからその日に出さなきゃいけないんですけど、普通はですね、そこから帰ってきて夜10時半からそこらからいろいろやって、そして書いて出すんですけれど、でも本当に心から願って、もう今日はしんどいです、早く書かせてくださいって言ったら、本当にもうそれ帰ってきてからでもね、あっという間に書けちゃったりするわけなんですね。で、神様は働いてくださる。で、求めるかどうか、本当に心から求めるかどうかっていうのはね、重要だと思いますね。で、確かに神様はそういうことを通してね、本当に真実な方だなっていうことを本当に思わされます。ですから、どんどんどんどん祈っておいていただきたいと思います。で、神様はご自身の栄光を表そうとしておられるんです。で、今年の御言葉を思い出してください。栄光を主に着せよっていうのはね、神様に着せよ、さっきも歌いましたね、栄光を神、私たちの神に着せよ。で、栄光を着せよっていうことは栄光が表される、つまり神の技が現れる。だから私たちが本気でやっていったら、もう神様の技っていうのはもうどんどんどんどん起きてくるっていうことです。で、まだ次の年になるまでまだ時間もありますし、奇跡もねどんどん起きるでしょう。 あと 1ヶ月ちょっとありますもんね。だからぜひ期待してどんどん神様のね、御業を見てっていただきたいと思います。そしてそれともにですね、感謝するっていうことですよね。で、感謝するっていうことに関しても、皆さん耳にタコができるほど聞いておられるかもしれません。しかしなんで神様はね、こう何度も何度も語らされるんでしょうねで、私無理やりね、自分が感謝のことを喋りたいからって言ってね、喋ってるわけではありません。で、私はメッセンジャーとしてもね、そんなに感謝のことばっかしだったら話すことがなくなっちゃうじゃないですかってこう言いたくなっちゃうわけですね。またですかってこう言いたくなっちゃう。でも神様が何度も何度もこの信仰を使うことをね、語っていきなさいっていうことを今言っておられるんです。だから毎週毎週皆さんそういうことをもう聞き飽きたかもしれませんけれど、主は言われてるんです。だから私も引かずにそれをどんどんどんどん語ってるわけです。皆さんが嫌だったとしてもねで、神様がそれを言われてる。で、ぜひ覚えておいてください。そしてですね、感謝するっていうのは第一テサロニケの5章の18節にありますよね。すべてのことについて感謝しなさい。で、またエペソの5章、この19の次の20にもですね、感謝しなさいということが書かれています。で、感謝するっていうのはですね、私たちがこの信仰を働かせる時の非常に大きなポイントになっていくわけです。で、感謝してるかどうかっていうのはね、人生を歩んでいく上で大きな違いとなっていくんですね。で、ここで言ってるこの感謝っていうのは、すべてのことについて、まあ、その前に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、そしてすべてのことについて感謝しなさいってこう書かれてますけれど、これは単にね、いいことだけを感謝しなさいっていうことを言ってるわけではありません。で、わざわざここで書かれてるのは、実はいろいろな問題とか困難とか病気とかいろんなことが人生の中で許されますけれど、それに対しても感謝しなさいということをこう言ってるわけですね。で、だから人生をね、歩んでいく上で、いつもね、この目の前に甘いケーキがあるような、そういう、ね、人生ではないということですね。いつもスイートではない。で、必ず辛いこと、苦しいこと、問題、いろいろ起きてくるということなんです。で、それについて、特にこの感謝していきなさいということを言ってるわけです。で、人はですね、自信を持って生きている人たちというのもたくさんいます。で、私は問題ないとか言ってですね、生きている人たちもいるんですね。で、私が思うのは、そういった実習を持って生きている人でもですね、例えば最近はそういう人たちと一緒に、飲みに行くっつってもね、そういう人たちは飲みます。私は飲まないですけれど、話を聞いてるとですね、自分はもういろいろね、やってるっていう人たちも実はいろいろと愚痴を言ってるんです。不平不満を言ってるんです。もうそういう席に着くとね、なんであれがこうなんだとかね、これが文句なんだなんとかだとかね、いろいろこう聞いてるとみんなこれ文句ばっかしで、あ、やっぱし、なんか自分で自信持ってやっててもやはりいろんな問題があるんだなっていうことをね、私はそこで感じさせられるんです。で、お前らじゃないけど神様は知ってればいいのになっていうふうにね、思っちゃうわけですね。で、やはり普通の人たち、一般の人たち、そういった人たちにも実は会社で偉い立場にいる人であっても、あるいは大金持ちの人であっても、実はですね、いろんな問題があるっていうことなんです。で、それを私はいろんな人と会うたびに知ることができました。で、やはりそこでね、神様を知ってる人たちっていうのはなんて素晴らしいんだろうと思いますよね。問題があったとしても本当に感謝に変えられ、そして、喜びに満たされていく。で、やっぱりクリスチャンとね、いろいろ話してるとき、そんな愚痴っていうのはあんまり聞きませんよね。だから本当に神様がおられるかおられないかっていうのは本当に違うなってことを思わされます。で、やはり、 クリスチャンはね、そういう不平とか文句とかそういうふうに言っているということは本当の神様をまだ十分に知ってない。そして、やはりもっともっと知ればもっともっと神様の素晴らしい祝福とか恵みを受けていくことができるということをね、知ることができるんですね。で、あとはですね、自分がどういうところに問題があるかっていうのに、ね、気づくっていうことが重要です。で、多くの人たちは気づかないんです。気づかないがゆえにその対応ができないんです。でも実はですね、祈ってみてください。自分のはどんなところに問題があるんだろう。そしたら教えてくださいます。で、それをですね、切り替えていけばいいんですね。教えてもらったらもう勝ちですよね。それ感謝に変えていく、切り替えていく。日本語は便利ですよ。もうこんなことが起こったのになんでだろうなんていうことを言ったとしても、なんだろう、でもなんだろうだけど感謝しますとかね、後に感謝し始めてやっていけばいいわけですからね。で、そこから始まっていく。そして、それをどんどんどんどんやっていくっていうことですね。そうするとね、だんだんつぶやきとか文句がなくなってくるっていうことなんですね。だからこのつぶやきとか文句がなくなっていく人生っていうのは本当に素晴らしい人生だと思います。で、だから私たちはですね、夫婦で結婚した当時っていうのはやはり私がね、随分文句言ってたと思います。でも随分ね、妻も耐えてたんでしょうねでもですね、私が神様を知ってから、そしてまた感謝ということを知ってから、だんだんだんだんね、文句はなくなり、そしてまた本当にこの問題があっても困難があってももう喜ぶこと、そしてまた感謝すること、そしてまた祈ることを通してですね、もう変わってきてるんですね。全然変わってきてます。私の20年前と私を見るとですね、もう誰が見ても全然違うっていうことをね、答えるでしょうね。で、私は今神様を知ってるんです。そして神様に対してできるだけ信仰の歩みを、信仰を使ってるからです。信仰の対応を取ってるからです。で、神様が変えてくださってるんですね。で、私たちの人生はやはりこの神様にあって、そして神様と共に歩んでいくのが最善なんです。そしてその中でいろんなこの恵みにね、関わってくるということをぜひ覚えておいてください。で、昨日もですね、夜今日プリントしなきゃいけないものがあって、プリントしようとしたらですね、プリンターが壊れちゃったというか動かなくなっちゃったんですね。で、妻がなんか全く動かないとか言ってですね、で、私は例のごとくまた技術屋なのでこうゴソゴソいじってですね、で、そしたらプリンターの上にですね、バックカバーが開いてるとかなんか書いてあったので、バックカバーを一度開けてまた閉め直して、そしたら動くだろうと思ってやったら動かない。そして、今度しばらくしたらですね、ドラムをもうすぐ変えなさいとかいうサインが出てですね、ドラムなんか変えなきゃいけなくなったらすぐには動かないなとか思ったりですね、そしてまたドラム変えたらまたお金かかるなとかね、そういうふうに思っちゃうわけですねでもまあChange the drum soon って書いてあった、スーンって書いてあったが、また今じゃないから、まあそのうちにっていうことだから、もうちょっと動いてくれるのかなと思ってですね、いろいろいじくったんですね。トナーを外したり、ドラムを掃除したり、いろいろやったんですけれど、やはり動かない。で、最後の手段に出たわけです。で、妻と一緒にですね、感謝して、そして、これが速やかに動きますように、祈って、そして扉をガチャッと閉めたら、突然動き出してですね、プリントができちゃったんですね。不思議ですね。もう本当に私たちは主を褒めたたえました。で、いかに祈りがすごいか、そして感謝することがすごいか、で、これをですね、また見せられちゃったんですね。で、こういうことはね、日常あるわけなんですね。で、私たちが本当に信仰を使うかどうかっていうのは、私たちの人生に大きく変わってきます。で、それをですね、ぜひ覚えておいてください。で、この神様はね、この感謝の世界的な有名な器、マーリンさんとの関わりを開いてくださったっていうことにね、非常に大きな意味合いを私は感じています。で、 まあそのね、日本語版は奥脇さんが訳してくださってますから、それもすごい大きなね、日本人に大きな影響を与えて、クリスチャン界に、ね、大きな影響を与えていると思いますけれど、本当にその、マーリンさんが私たちと関わったのは、やはり神様がマーリンさんに触れてくださり、そしてマーリンさんがこのグループに対して感謝のことを継承、感謝と賛美を継承させるということを語られたから、マーリンさんがですね、私たちをとの関わりをずっと持っててくださり、そしてまた80何歳にもなって、6、7歳ですかね、もうかなりお年ですよね。でそれでもまだ1年に1回私たちだけにセミナーをしてくださってるっていうのはね、本当に大きなあの恵みです。そしてやはりそういう神の言葉があるから、マーリンさんもね、他の奉仕は全部断ってるのに、私たちにだけいまだにやってくださってるっていうことなんですね。でそれは非常に大きな意味合いがあります。それはやはり、特別な感謝と賛美に大きな計画があり、そしてまた私たちにはですね、それを学ぶことを通して、それをまた多くの人たちに知らせていかなければいけないっていうことを神様が言っておられるわけなんです。まあ、そのためにもね、私たちは感謝を実践し、また賛美を実践し、そして神様の素晴らしい恵みとか祝福を受けていく必要があるんですね。で、それを私たちはまた多くの人たちに流していかなきゃいけない。それをですね、ぜひ覚えておいてください。それからもう一つは大きな意味がありますけど、今日はもう時間がないので、言いませんけど、やはり、その神様が特別な計画を持ってマーリンさんを私たちと関わりを開いてくださったということをね、ぜひ覚えておいてください。そこに大きな意味合いがあり、そしてまた全てのことを感謝することを通して、また祈ることを通して、そして神様が働いてくださっていろんな問題を解決してくださるということです。で、問題があったとしても諦めることはありません。もう神様に期待してください。で、神様にとって何一つ不可能なことはないんです。しかし求めない人が多すぎるのです。そして、求めるときに、そしてまた信仰を使っていくときに、私たちはこの死んだ信仰ではなくて生きた信仰の中で歩んでいき、そして神様の素晴らしい技を見ていくことができるということを覚えてですね、歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞさらにあなたが豊かに導き、お一人一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。このいろいろ問題ということに気づいてない方がおられます。それをこの私に聞いていきなさいとおっしゃいます。私は具体的にそれを示し、またそれをあなたが感謝し、また祈るときに、さらに、この変えられていくことを覚えなさいとおっしゃいます。またこの神の言葉がまだこの実践する上でまだ疑いを持ってやっている方がおられます。しかし私の言葉を信頼しなさいとおっしゃいます。この信頼するときに確かにこの技が起き始めることをあなた方は知るであろうとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。この罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でまず罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天様、どうぞ今あなたの深い御臨在をこの場に表してください。癒しの霊を一人一人のうちに注いでください。どうぞこの体に触れ、癒しの御業をあなたが行ってくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって一人一人の、体に働く病を今すぐイエスキリストの御名によって断ち切る。イエスキリストの御名によって病の力を一人一人から、この病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって一人一人の精神肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの皆によってイエスキリストの癒しを一人一人の精神と肉体の上に宣言する。この 喉が少し痛い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またこのちょっと頭痛がしておられる方がおられます。その頭痛が今癒されました。それを受け取ってください。また歯が少し痛い方がおられます。その歯に今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またこの背中がちょっと痛い方がおられます。そこに今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎの約束は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。